皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月26日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は非常時のリーダーシップです。今月も南信州富山郷に来ております。富山藤原学校をやっておりまして、今回はお茶会をやったりですね、地元の皆さんと交流をしたり、多くの方たちに来ていただきまして、今回も楽しんでいるところであります。で、今日の話題、非常時のリーダーシップなんですが、リーダーシップという言葉はですね、その元々の意味からしまして、混沌を止める力という定義があります。非常時というのはご承知の通り、みんな慌ててしまう時なんですね。慌ててしまいますから、その統一的に行動ができない。みんな焦ったりですね、てんでなことやりますから、物事がうまくいかなくなるのが非常時なんです。元々リーダーシップっていうのは、点でバラバラになるのをならないようにまとめていくっていう定義がありますから、非常時のリーダーシップっていうのは、どんな時よりも強力なリーダーシップでないといけない。これがまずね、非常時のリーダーシップの基本なんです。ある意味で言うと、リーダーシップのクオリティが一番試されるのが非常時なんです。で、非常時という時はですね、当然一つは、皆さんご承知のとおり、普段の備えっていうのが必要なことは、それはあります。防災の備えとか、備蓄米を取っておくとか。例えば日本古代のですね、歴史にはですね、面白いことが書いてあるんです。三年の蓄えがなき者は国家と言わない、国と言わないっていうね、言葉が出てくるんですよ。今の日本ですね、食料でも資源でも三年の蓄えあるでしょうか？ないよね。例えば地元でも自分の家でもね、三年分の食料がちゃんとあればね、多分相当安心感ありますよね。三年働かないのを食えれば。しかし今ないでしょ。ねえ、コンビニなんかさ、一日ね、その雪で車が、廃車が止まれば、もうね、パンの棚空っぽになっちゃうでしょ。ねえ、24時間の備えもないですよね。実はね、非常時のリーダーシップで、備蓄ということを考えるならば、非常時になってからどうするんじゃないんです。その前が大事なんですよ。備えってのはそういうもんで、だからまず第一にですね、3年の備蓄がないものは国と言わないということであれば、3年の備蓄をすればいいんです。備蓄を取り崩しながら美味しく食べられるように、新鮮になんかね、人生をね、作れるように、創意工夫していけばいいわけですね。それからまたですね、津波が来るとか話があるならば、津波が来ないところに家を建てればいいんですよ。もうそれは分かってるわけですから、どこに津波が来るかってね。津波が来てからどうやって逃げようかっていうのは、ギリギリの仕事でありまして、そもそも津波が来ないところに家を建てるわけで、ですから、土地条件図ってのありますからね、それよく見てですね、災害の起こりやすいところの集落は、起こりにくいところに移動させればいいわけですよ。ですからこうやって非常時というのは、その、あらかじめよく準備をしていけば、その時の混乱は相当防ぐことができます。したがって、今我々にとって一番問題なのはね、いろいろ危険なことが多いの分かってるのに何も手を打っていないでしょ。これがまずリーダーシップの破綻の非常に重要なポイントなんです。何もしていませんから、起こりうるね、混乱に。だから本当に混乱するんです。したがって、まず第一は、リーダーシップというのは、未来に向けて、その、リスクの要因というのは、いつも頭に入れといて、大きな混乱が起きないように、事前に手を打つということ。要するに、津波が来る前に、ちゃんと集落を津波来ないところに移動させておくということ。ちゃんと備蓄を持っておくということ。これがまず基本中の基本です。で、これをやらないでおいて、その時どうしようかって言っても、それできないことがたくさんあるんですね。ですから、まずそこが大事です。二つ目はですね、その、出口をいつも見ておくってことなんです。実はですね、非常時というのは、大変なことが起きるんですが、必ず非常時で終わる時が来るんです。非常時で混乱が始まるとすると、必ず混乱が終わる時が来るんです。この終わりの出口が大事なんです。どうしてかっていうと、始まった混乱とか非常時ってのはどっかで収集しなければなりません。どこに向けて収集するかです。例えばですね、戦争という非常時は世界中今多いですね。戦争は決して社会を元に戻さないんです。戦争が例えば内乱で始まると、A という民族と B という民族が戦争を始めちゃったら、これなかなか一緒に元に戻らないんですよ。片っぽ難民で出てくとしなきゃならない。 だからこの戦争が始まってしまったらその出口は早めに殺される前に逃げるっていうのはみんなやるんですよ。だから難民はこれだけあるわけね。要するに今始まった未来がどうなるか、逃げた方がいいのか、残った方がいいのか、再建した方がいいのか、この見極めなんです。例えばですね、経済なんかもそうですね、不景気になったと、株が暴落したと、非常時だってね、見出しに大見出しが載りますね、新聞でもテレビでも。じゃあどうなるかなんです。暴落しましたと、待ってて戻るんなら待ってましょうでいいんですよ。 V 字回復とか言ってね、待ってて戻って何にも変わらないんならそのままでいいですよ。でも大抵はそうじゃないんです。暴落するとその後ね、倒産とか失業が起きるし、暴落する理由があるんですよ。無茶やりすぎていたとか、イノベーションやっていなかったとか、最後のツケが暴落であるケースが多いんですね。そうするとこの非常時を何とかしようと思えば、まず第一にその倒産とか失業が出そうであるならば、倒産や失業が出るっていう前提で物事を考えなければダメです。すなわちまず最初に行動しないと、失業者を受け入れるための受け入れ先をまず考えないと、それから潰れそうなやつをですね、いきなり潰れると大変だから、まあそう簡単に潰れないようにつっかえ棒を入れるとかね。だからむしろですね、情報収集パッとやって、潰れてないところにお前本当潰れないかと、どれぐらい潰れそうなのかということをね、真摯に聞かなきゃいけないんですよね。その元気のいいところにお前どれぐらい潰れそうだと、どうなってんだと、本音の情報のやり取りをして、本当に潰れそうか潰れそうでないか判断するんです。で、最悪どれぐらい失業者出るか考えて手を打つんですよ。どこで受け入れるか、こういうのを本当は暴落の始まる前からやんなきゃいけないんですよ。で、暴落始まったらそれすぐやんなきゃいけません。しかもそれ毎日時々刻々変わります。マーケットが暴落してきますとね、あっちでこの会社潰れた、こっちの会社潰れたと始まるんです。すぐ波及してきますから、時々刻々情報は収集してですね、手を打っていかなきゃいけません。それからの出口の問題です。そうやってとりあえずつっかえ棒を入れて止めるものを止めたとしてもですよ、イノベーションが立ち遅れた、赤字がひどすぎて暴落したんだれば、それどうやって元の健全な姿に戻すかです。壊れるものは壊れてしまったら誰が再建するかです。再建の方向をどっちに持っていくかです。原爆も破裂しましたね。原発も破裂しました。そうするとですね、まあ伊吹文明、衆議院議長が言ってるように、ライフスタイルを変えて脱原発でいくと、議長ははっきり方針を出しましたね。だからじゃあその方針ならその方針に基づいて具体的にみんながどう動いていくのか、再建計画をするのはいけないんですよ、早急に。だから非常時になったら、これまず出口をちゃんと決めておかないと、実は何していいかわからないんです。もう諦めて道連れにしてしまうところと、つっかえ棒を入れるところと、逆にそこから立て直すところを自分たちで分けていかなきゃいけません。これが実は全貌を掌握しなきゃできないことなんです。ですから非常時というのは、ある意味で終わりとある同時に非常時から始まるんですよ。終わりであるから同時に始まりですから、非常時のリーダーシップにおいては、これからどうなるのか、何が原因で潰れたんだから、じゃあこれをところを直せばこうやって再建できるという絵を事前に描いておかなければいけないんです。例えば私がですね、理事長をさせていただいている認定 NPO のですね、日本再生プログラム推進フォーラムでは、もう昔からですね、戦略的低エネルギー生活、ロハスな世の中とかですね、いかにしてその使うエネルギーは少ないんだけども健康で持続的な世の中を作れるかっていう勉強をしてるんですね。多くの人は誤解してるんです。そんな神器臭い世の中になれるかと、エネルギー使わないなんて、そんなこと言ったらね、面白くもないと、そんな江戸時代に戻るような考え方やったらダメだという人いますよね。それが一番危険なんです。なぜかというと、何の備えもしてないから突然暴落したり戦争起こったり、どうか国が潰れると突然エネルギーが断たれるんですよ。あるいは突然原発が爆発して突然エネルギーが断たれるんです。だから結果として一番惨めな状況に陥るんです。本当に食うものがないとか、本当にその、こうしたのにさらされるとか、一番危険な状況っていうのは、そういうことを何にも考えないで今まで通りの生活した時に起きるんです。だから例えばね、もうあんまり不節制してると病気になっちゃうでしょ。病気の考えることがですね、気分を押し込むから、病気のことなんか考えないことが大事なんだと。不節制でも何でもね、暴飲暴食続けましょうって言うと本当に病気になりますよね。だから 行き過ぎからは戻ってくればいいんだから、行き過ぎたと思ったら戻っていけばいいんですよ。ライフスタイルを変えて発想と行動を変えていけば最悪の事態にならないんです。だから我々の NPO は最悪の事態全部終わるという前に再建計画を作ろうっていうんで、ずっといろんなアイデアを出して皆さんで研究して勉強し実際もやってるんですね。非常時のリーダーシップはこういうところも大事なんです。何にも備えをするってこと自身がタブーだと、怖いことを考えることがタブーだって言ってるから怖いことになるんです。事前によく考えて前ビルに手を打って考えておけばまずそうはならないんです。したがって一番無責任なやり方は、今までのやり方が続くと、続かないと困ると言って何にも変えないこと、これが一番問題なんです。あるいはね、適当なこと言ってごまかそうとすること、これが一番問題で、それが大体最悪の事態を招くんですね。だからそれは絶対ね、普通のリーダーシップがやってはいけません。そして本当に非常時という時を見ますとね、私は前から思うんですが、非常時が起きた瞬間にこれが何を意味するかを悟れなければいけません。例えばね、地震の時もそうだ、暴落もそう、起きた瞬間に意味を悟れなきゃリーダーは動けません。当惑するばっかです。まあ瞬間といってもそのね、文字通り1秒2秒では分かんないかもしれない。少なくとも24時間以内には分かんなくちゃ。意味してること、何をすればいいのかです。何は変わって何を残してどうすればいいか、少なくとも24時間以内には直感で見通し立てらんなくちゃ。被害の状況とか、あるいはそのこれからどうなりそうなのかというのをですね、役人にデータ調べさせてやるのはね、後からの話であります。後からの話で、最初は何にもない段階でイメージが湧かないから、それリーダー失格です。リーダーシップってそういうもんなんですよ。やっぱりね、直感力がなかったらね、こういうとこは絶対先分かりませんから、データなんか最初来るはずないんだから、直感力で全部悟れなきゃダメだから、普段からよく見ていけばダメなんですよ。いろんなものを、あらゆるものをよく見ていて初めて直感が湧いてきますから、まずその瞬間に少なくとも24時間以内にはことのすべての次第を悟れないとまずダメですね。二つ目は、本当に動ける人をちゃんと知ってなきゃダメです。大体腰が抜けるのが多いんですよ。非常時となると腰が抜けるやつが多いんで、普段ね、何言っとったってね、腰が抜けてる人にはね、何も任せられないんですよ。だから非常時に腰が抜けない人をどれだけ知ってるかはすごく大事なことです。あいつは多分ね、殺されても死なないやつだろうとかね、この人は多分地球最後の日でも生き残ってるだろうとかね、こういう人っているじゃないですか。あるいはこの人がしてなきゃ多分誰も知らないだろうなとかね、この人ができなきゃ誰もできないだろうなっていうのあるじゃないですか。こういう人を知ってることが大事なんです。そういう人しか最初は動けませんから。一番最初に動くことができる人っていうのは、一番感度も良くて一番行動力ある人です。こういう人はまず知らないと初動が効きません。だからそういうところをね、変に組織の壁作ってね、なんか法律のみたいなことです。やるから最初が動かなくなるんですよ。知ってる人ならさ、全部非常時ですから全部横に並べてパッパッパッと話しすればいいわけですよ。官民関係なくね。これが一番早いやり方なんですよ。それをですね、まあなんかわけのわかんないルールを盾に取るからですね、大失敗するわけですよね。ですからそういう意味ではリーダーは非常時におきましてはですね、まず有能な人たちを、腰が抜けない有能な人たちをどれぐらい知ってる、普段から知ってるかが大事なんです。そしてさらに言うとですね、まあ、非常時もいろんな非常時があると思うんですけども、多くの人は非常時というだけで気持ちがついてこれなくなるんですよ。今本当に多くの人たちはですね、非常に狭い気持ちの範囲内で自分の精神的安定を保ってるんです。例えばですね、こんな今美味しい食べ物が流行ってるよと、知らないどうしようとか言っているんだよね。いいじゃない、別に知らなくたって思うんだよ。どこで原宿でどんな美味しいもの流行ったっていいだろう、どんなものだと。私はそういう立場なんだけど、知らないってことは怖いんだよね。流行のさ、食べ物、例えばね、そういう人ってものすごく狭い気持ちの範囲内で生きてるの分かるでしょ。この食べ物知らなかったら俺はダメだとかさ、ものすごく狭い範囲の気持ちの範囲の中でその人を精神的安定を保ってるよね。これが壊れるとね、もうなんかね、何を信じていいか分からなくなるんですよ。非常時の怖いところは、誰が敵で誰が味方か分からなくなるんです。何が正しくて何が間違ったか分からない人は続出してしまうんです。これも非常時の特徴なんです。戦争なんかその一番いい例ですよね。災害もそうです。 もうとにかくね、いろんな事態が次から次へと起きてきます。そうすると多くの人たちは、自分の許容できる気持ちの範囲外に現実が動いてしまいます。気持ちがついてこれなくなります。したがって冷静な判断ができなくなるんです。それがどんどん講じていくと、何が正しくて何が間違ってるか、何が良くて何が悪いか、この判断がつかなくなるんです。すべてを信用できなくなります。だから非常時のリーダーというのは、そういう人たちにも正しき方向を示して行動させていかなきゃいけませんから、ものすごい力がいるんです。で、その心理が分からなきゃダメです。心理が。そのね、気持ちが触れて、精神状態維持できなくなる、その心理、メカニズム、その様子がまずイメージできなきゃダメです。で、どこに光があるかっていうことも大事で、そんな中で、新しい方向に行くべきところに光を持った人を連れていかなきゃいけませんから、全員同時に連れていけないんですよ。だからまず分かった人にしか連れていけませんから、分かった人に分かるようにリーダーは言葉を出すべきです。ね、津波とか内戦、津波の特に被災者はそうですね。みんながさっさと救援に入りましたよね、民間がね。やっぱ救援に入るって最初人がいるんですよ。そういう人がまず最初に動くべきですね。で、救援が広まってくれば、あと次々ね、広がっていくわけですから、まずやっぱり自分が動かなきゃいけないと思ったら、人を誘って何かの前で、まず自分が行くことなんですよ。こういう人たちがまず大事で、その行動がみんなの気持ちを引っ張っていきますから。分かってる人が最初に行動を起こすと、その行動がですね、やがて人々の気持ちを安定させて、何が正しくて何が間違ってるかを教えていくことになります。例えば原発なんかもですね、あの事故の直後ですね、わけのわかんない東大の学者が出てきて、プルトニウムは32グラムまで飲んでも安全だとかさ、ね、気持ちを明るく暮らしていれば放射能は安全ですとかさ、バカなんかしたらバカなこと言ってたでしょ。事故の直後というのはああやってね、みんなね、状況をしてしまうんです。何が正しくて何が間違ってるかわかんなくなります。だからその時はね、もうね、嘘を信じちゃうこともあるんです。だから逆に言うと、普段からみんなよく勉強してるべきなんですよ。気持ちの幅を大きくとって、何が起きてもたまげない気持ちと、何が起きてもですね、真っ逆さまに地面に向かって落ちていく時にもよく見てですね、こっちが高い、あっちが低い、ここならまだ安全だとかね、判断するね、力を持ってた方が絶対有利です。で、そういう人をとにかくですね、よく知ってることです。じゃないとね、物事行動ができません。非常時にはね、ですからその人々の気持ちが乱れてくるから、そこで下手打つともっとおかしくなるんです。そういう時に一番悪い奴が出てくるんですよ。悪い奴がもっと悪いことしようと思うから、だからそれを出さないためにもですね、正しき行動をできる人をどんどん押し立ててって、行動で何が正しくて間違ってるかを非常時に見せる必要が大変あります。まあ、そんなことを考えてきますとですね、非常時のリーダーシップというのは、今までのリーダーシップの集大成みたいなものです。要するに、混沌を止める力がリーダーシップですから、非常時のリーダーシップというのは、一番クオリティの高いリーダーシップが必要なんですね。したがってそのためにはですね、その普段の準備、その時の直感、それから人の見極め、それから人がですね、ついていく行動の見極め、それを加速させること、これ全部同時にできないといけないんですよ。それからもう一つあります。本当に大きな変化を起こそうと思ったら、まず小さな変化を起こすんです。みんな絶望的な状況になったら、どっかで少なくとも一つでもいいから成功事例を作るんです。一箇所でも一つでも成功事例ができると小さくてもいいから、みんな安心するんです。ああ、こうやればうまくいくって。だから最初に全部動かさないときは、最初に小さな成功事例を作るっていうのはこれ鉄則なんです。小さなチームで、よく分かったチームで最初に一つ成功事例を作る。で、これ見せる。そうするとみんな分かるから広がっていくんですよ。これも一つの知恵でありましてね。だから非常時だ。大変だ。みんな大変だってことなんだか分かる。じゃあどうすればいいんだって時に、その小さな成功事例があれば、こうやればいいんだよと示すことができるからね、割とスムーズにこうくぐり抜けていくことができるんですよ。だからね、その、まあ、観光ももちろんそうですけども、あらゆる分野で、まだ非常時が来る前に、いろんな成功事例を、いろんなところで作っておくってことは、大変重要なことです。これが、ひな形となって、みんなを救う鍵になっていくわけですね。まあ、そういうふうに考えますと、なんて言うんでしょうかね、国が頼りにならない時代っていうのは、やっぱり、民が自分でリーダーシップをそれぞれ発揮することが何よりも大事でございます。ね、その、まあ時代はいろいろあるんですよ。国が全くなくなっちゃう時もあるしね、 国のもとで民が繁栄するときもあるし、ですから今の我々はですね、かつて繁栄していた時代が、繁栄が失われている形になっているわけでしょ。それそのものをですね、恨んでもダメです。あるいは、国が強くなければいけないんだと言っても弱いんだから、しょうがないんです。頭切り替えて、だったら自分たちで生きていくと。ね、かつて南朝方の天皇がね、富山の北の大鹿に立てこもって、ね、絹の上しか歩かなかった天皇がだよ、山道をたどって大鹿まで立てこもって、それでですね、続けていったんだから、南朝方ってのはね、それぐらいのね、迫力と根性がね、トップリーダーにいるんですよ。だから後醍醐天皇の巫女たちはすごいわな。それぐらいのもんなんですよ。本当にすごい時っていうのはね。まあそこまでなんだかいいと思いますが、しかしいずれにしましてもね、非常時のリーダーシップというのは、まあ一番ね、重要なものなんです。これ全てが試されますよ。その瞬間に全て集まってるともいいですからね。まあ頑張っていきたいと思います。というところで、今日の藤原名古屋の21世紀はみんながリーダー、非常時のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまた皆さんお目にかかりましょう。さよなら。